今朝はずっと長い間ところを読んでいただきましたが、中心は50節から53節の3節だけに目を留めてまいります。前後関係を理解するためにも読んでいただきましたが、この箇所はイエス様が昇天されていく時の様子を、行かれる時の様子をこう記しているところです。これは人の働きにもそのところの様子が書かれています。ただ若干表現は違うんですが、特にここで大切なことは、ルカがこのルカの福音書を閉じるにあたって、イエス様がどんなお方であるかをずっと語ってきた後、まさにイエス・キリストは私たちの救い主であるということを、44節から聖書と詩編とに応じ予言されているお方であるという結論を出していきます。そしてさらにイエス様は十字架の苦しみを受け、三日目に死人の中から蘇られた復活の主であるという結論を出します。そしてその主が天に昇って行かれるときに私たちに祝福をお与えくださったっていう出来事です。で、このことをに目を留めていきたいと思います。教会で礼拝の最後の唱詠の後、祝祷というのがございます。で、その時に手を挙げて祝祷の祈りをする、祝祷を捧げる人たちがほとんどであります。私は手を挙げていないんですが、しかし多くの場合手を挙げて祝祷いたします。で、この時に手を挙げる祝祷の祈りの時に、ある人は両手を挙げて祝祷をします。で、またある人は、牧師は右手だけ挙げて祝祷します。で、なぜこのようにスタイルが違うかというには、それぞれ聖書的な根拠があるようであります。両手を挙げて祝祷する、その根拠がまさにこの聖書の箇所なんですね。今朝50節からこの53節で書かれているイエス様の祝福の祈りの姿だと言われます。で、ここに50節で、それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福されたとあります。で、ここに手という言葉が出てくるんですが、これは元々のこの言語っていうんですか、もっと詳しく言いますと、この二つのものを表すときに使われる形の秒数形っていうんだそうです。日本語ではあまりないんですが、対になっているものですよね。それを表すとき、つまり複数形と言ってもよいんでしょうか。そういう言葉が使われているそうです。つまり、両手で上げてというふうに、手を上げてって言った場合には、両手を上げて、そして祝福されたというふうに言った方が、元の言葉に近いようです。ですからイエス様が両手を挙げて祝福された、だからその祝祷する牧師もそれに倣って両手を挙げて祝福の祈りをする。それがキリスト教会の中で最後に祝祷するときになされる習慣の根拠となっているようです。で、それに対して片手、特に片手の場合に、私左利きだからって左は挙げないんですね。右手を挙げて、そして祝福の祈りをします。これも実は聖書的な根拠を持っています。何かと言いますと、マタイによる福音書の25章のところで、この例えの中で、ヤギと羊とに分ける話がございます。で、この羊が右側にいて、そしてヤギが左側に分けられるわけであります。すると、右が祝福された者たち、左が祝福ではなく、いわば、イエス様が言われた呪われた者たちの場所ということですね。ですから、右側が祝福された者たちの集まり、 というので、この右側にいる者たちに対して祝福の祈りをする。それで右手を上げてついて祈ると、そういう根拠を持っているそうです。右側の者はすでに祝福されている人たちよという意味で、右手を上げてそして祝福の祈りをする。そんな根拠があるようですが、この聖書の中でイエス様が、まあ、両手を上げた方がいいのか右手だけでいいのか上げない方がいいのかって、それは指した問題ではないんですが、ただ祝福されたっていうこのことに注意を向けていきたいと思うんです。この人の働きの一章によれば、前回もお話しましたが、イエス様の復活から昇天までの間40日でした。そしてその40日は43節を見ますとこうあります。イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。そして44節で、さてそこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話していた言葉はこうですと言っています。ですから40日の間は、復活されたイエス様はあなた方と一緒にいた頃のことを思い返す。でも今復活されたイエス様はどうですか？消えたり、ある日突然現れたりという、この突然いなくなったり突然現れたり、でもイエス様が十字架に使われる前は常にお弟子さんたちと共にいました。ですからこの40日間というのは、イエス様が突然いなくなったり、またイエス様がまた現れたり、エマオの途上の話がこの前にありますね。二人のお弟子さんたちがエマオという村に行く途中、突然イエス様が現れて、そして聖書を解き明かすという事件が起こります。そして村に着いて、パンを祝福されて、あと突然イエス様がまた消えていなくなる。そんな出来事がこの40日の間、お弟子さんたちとイエス様との間ではなされていたようです。ですからこの40日間というのは、まさにこれからイエス様が常に共にいるということがなくなる。天に昇らっていかれると、お弟子さんたちはもうイエス様を見ることができなくなります。ある意味では、そういったイエス様がすぐこうそばにいつもいるということがないということがこうになれるというんですか、それにを受け止めることができる、そういうこの新しい時代の到来に備えて、イエス様がお弟子さんたちを訓練していた時、そしてそのなされていることは、ルカによると聖書を解き明かしていくという記事が復活後のイエス様はされているのがわかります。ですからこの44節でも言っています。さてそこでイエスは言われた、うんぬん、一緒にいた頃の言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するのです、するということでした。そして45節、イエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いて、そして46節こう言われた、次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、47節その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人ですと、聖書に書いてあるよ、聖書に聞きなさいよ、聖書に基づいてですよと、こういうふうにこうお弟子さんたちに伝えていきます。でイエス様はその後天に昇っていかれますから、もうでイエス様ご自身の肉体は共にいることはありません。 イエス様と共にいるその時代からイエス様が解き明かしてくださり、イエス様がについて証言している聖書に基づいて生きていく、そういう時代の到来があることをイエス様はここではっきりと断言していきます。主イエス様をその目で見ることのない私たちにも、まさに信仰によってそのお言葉を通して罪の許しを得させる悔い改めが与えられていくという事実に目を留めていかなければならない。よく私たちはイエス様が復活の主がここに現れてくれたならば、そうすればすぐ信じるだろうという時代ではなくなったんですよね。信仰によって御言葉を受け止め、そして御言葉によってイエスの御旨を知っていく、それは主イエス様の十字架の死と復活によって私の救いが実現したということが確信される、いや確信していく時代、そういう時代が到来したことをイエス様は語っているわけであります。そしてイエス様は弟子たちを祝福しながら昇天されます。これから弟子たちは新しいそういった時代を生きていくのであります。主イエス様が天に昇られることによって、もうお弟子さんたちは主イエス様のお姿を肉の目で見ることはできなくなるわけであります。かつてのように寝食を共にするような仕方で一緒にいることはできなくなるのであります。目に見えない主イエス様を信じて、主イエスによって実現した救いを信仰を持って見つめて生きていく生き方です。そのように目に見える仕方においてはイエス様はお弟子さんたちを離れていくわけでありますが、しかしその時に主イエス様は何をされたか、祝福を与えつつ離れていかれたということです。そのことによって昇天されて目に見えないイエス様であったにもかかわらず、そのイエス様の祝福の祈りを通しましてどうなったか、ここにこうありますね。51節52節、そして祝福しながら彼らから離れていきました。イエス様の姿はなくなったわけです。イエス様はいなくなったんです。でも52節、彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていたとあります。イエス様は離れて行かれたにもかかわらず、彼らはいつも非常な喜びを抱いていた、抱くことができたと言っているわけですね。まさに手を挙げて祝福してくださった、その結果イエス様が今その場にいなくても彼らのうちに喜びが満たされていたと言っているわけです。まさに教会というのはイエス・キリストを肉の目で見ることによって喜ぶのではなくて、神のお言葉を信仰によってイエス様が祝福してくださっているというその約束に、そのお姿に、それに信頼をして喜び賛美する人たちの集まりが教会だというふうに言うことができるでしょうね。主イエス様が両手を挙げて祝福されている中をまさに私たちも歩む、それが教会。ここをちょっと見てください。この両手を挙げて祝福されてずっと言った、まあ、変な話ですけど途中で下げたって書いてないんです。 祝福の手をね、下げていない。ルカはそう言っているんです。つまり、今も、ルカは、この後、人の働きが書かれていきます。人の働きというのは、この祝福を受けた人たちが、お弟子さんたちも含めてクリスチャンたちですね。クリスチャンたちが、どのようにして歩んでいったか。このキリストの祝福のもとに、教会はどんなに祝福を受けて発展していったかというのが、人の働きで記録されていくわけです。ですから、教会っていうのは、まさにイエス・キリストの、復活されたイエス・キリストが、今も祝福の手を挙げて、祝福されている中を歩んでいく。いや、歩んでいるのが教会である。と言ったらいいでしょうね。この祝福するというこの言葉はですね、じゃあどんな言葉なのか、意味なのかということであります。この祝福する子っていう、その祝福という言葉は、この50節から53節の中で3回言われているんです。いや、でも、ここを見ると祝福という日本語では2回しかありませんね。50節で手を挙げて祝福された。そして50節で祝福しながらというふうに書いてあります。で、もう1箇所は何かというと、神を褒めたたえていた。この褒めたたえるというこの言葉も祝福という言葉なんです。同じ言語が使われています。でも神様を祝、人間が祝福するなんてのはありえないので、でもそれを、だから褒めたたえるというふうに訳したんでしょうね。じゃあ、この祝福ってどういう言葉なの、意味なのかということが問題になりますよ。このいつも宮にいてクリスチャンたち、お弟子さんたちが神を祝福していた。というふうになるわけですが、じゃあ、この祝福っていうのはどんな意味か。そうするとこれは良い言葉を語るという意味がある。良いと言うという意味でもあります。良いとするっていうことです。良いものとするっていう意味でもあります。ですから人々が彼らがいつも宮にいて神は良いものだとするっていうふうに言ったらいいんでしょうね。で、それを褒めたたえるという意味なんだ。そういう意味があるということです。ですから、そうすると、そのことを考えてみますと、神様がに対して、いつも良いとする、良いお方、良いものだとするっていう意味で褒めたたえている、いたっていうならば、これはよくわかりますよね。じゃあ、50節、その点で考えますと、50節、51節は、神様が、イエス様が私たちを祝福してくれたんでしょ？そうすると、同じような意味で考えますと、手を挙げて祝福された。良い言葉をかけてくれた。良いとしてくれた。っていう意味ですよね。そう、イエス様は、この、イエス・キリストが苦しみを受けて死なれて、3日目に死のうちから蘇られた。それは罪の許しを得させる悔い改めた者たちに対しての祝福である。救いの許し、証明である。というふうになりますから、ここで祝福されているものというのは、罪の許しを得させる悔い改めをした者、そしてイエス・キリストの十字架と、そして3日目に死人のうちから蘇られたものを信じている者たち。その者たちは両手を挙げて良いものとされた。ということですよね。ですからイエス・キリストを救い主として信じている者は、イエス様にとってから見ると、イエス様は良いもの、価値あるもの、というふうに宣言された。という意味のようです。あなた方は良い。存在そのものが良いと声をかけられたという意味になります。良い言葉、つまり恵みの言葉、 救いの言葉、罪の許しの言葉を語ってくださったわけであります。そしてそれゆえに52節以下に、彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていたと語られるのも、その点で見ていきますと、この50節、ここでこの51節で、そして祝福しながらとイエス様は良いものと宣言された。良い言葉を持って、救いの言葉、救い、罪の許しの言葉を持って、あなた方は良いと宣言されて、そして天に昇って行かれた。このイエス様のお言葉、約束によって、宣言によって、主イエスを信じたクリスチャンたち、お弟子さんたちは、そのゆえにイエス様のお姿が見えなくなっているにもかかわらず、非常な喜びを抱いていることができた。神様の前に私たちはもう罪許された、祝福を受けるにふさわしいもの、良いものとされたものであるということを、お弟子さんたちはこの得ない励みとしたわけであります。喜びとしたわけであります。このイエス様によって良いものと言われ、宣言されたことのゆえに、喜びのゆえに、イエス・キリストの証人となっていくことができる。で、この祝福というこの言葉の反対はどんな言葉かと言いますとね、呪うという意味のようですね。このルカの福音書の6章の28節見ますと、イエス様はこんなこと言っています。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさいと言い、そしてパウロはローマ人への手紙の12章の14節で、あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけませんと言っています。呪いと祝福っていうのが、対になって出てくるのが、ほとんどこの2箇所しか新約ではありませんが、しかしこのところから呪うという言葉が、祝福とは別の全く反対の意味で使われていることがわかります。で、呪うという言葉の意味は何かと言いますと、まあ、普通、価値がないとか、存在が悪いという意味になるんだそうです。ですから、呪われたものっていうのは、いる意味がない、存在する価値がない。呪うというのはそういう意味があるようです。ですから、神が良いとしたものを、私たちは絶対に呪ってはならない。教会は、人が何と言おうと、主イエス・キリストによって祝福されたもの、祝福を受けるにふさわしいものとされている者たちの集まりである、ということです。そこに私たちの今生きている、また今私たちが教会を通して証ししていく力とするべきところであります。私たちは神によって価値がある、存在そのものが良いと言われている。これほど幸いなことはないのではないでしょうか。神様は、あなたは良いと言ってくださった私たちであります。神様がそのように保証を与えてくださった人々が教会なのであります。この時、主イエス様のお弟子さんたちは、イエス様が両手を挙げて祝福していただいた、このことが、お弟子さんたちにとって、これからこの教会で通して証ししていくときに、どんな困難や試練があるかわかりません。実際に自分たちの教祖が十字架につけられて迫害されていくという、その事実に直面していきます。しかし、その迫害されて、一時は負けたと思われていたイエス様が、 最大の敵である死にも勝利された復活の主である、その復活の主があなたは良いと言ってくれたんだ。お弟子さんたちはその保証の中を歩んでいく。クリスチャンというのはその神イエス様の良いと言われた手を下げることのない、上げ続けて祝福してくださっている中を歩んでいるんだということを覚えて、そうした時にこのお弟子さんたちと同じように、この彼いつも主を神を褒めたたえるということができるのであります。私たちはこの点に最大の価値を置かなければなりません。私たちは主イエス様が昇天された後、主をこの目で見ることのできない時代に生きていきます。そしてむしろ不信仰と懐疑心の強い、そういう世に生きている私たちであります。その中で目に見えない主イエス様を信じて生きていく弟子たちは、まさにこの主の祝福の言葉を信じて生きていく、根拠にして証ししていく。この証は決して誰からも揺るがされることのない根拠を持った証であるということを自覚しようでありませんか。人間のまさに存在そのものの根拠を私たちはどこに置くのでしょうか。改めてキリスト者はその人の能力やその人の社会的評価によって自分の存在を良しとしたり悪いとしたりするような生き方ではないことを、ここに教会は宣言されているのではないでしょうか。今の時代はそういう時代です。社会にどれだけ役に立つかによって人が評価されます。今日は良心を覚える日でもあります。まさに主にある家族は、特に私たちはそのことを覚えていかなければならないことだろうと思います。良しとされた私たちというのは、その個人個人の存在だけではなくて、主によって与えられた関係においても良しとされているんだということであります。親子の関係も、また夫婦の関係もそうであります。主にあって救われた者たちが集う、そしてまた救われた者たちの存在させられている人間関係においても、それは神によって良しとされた人たちであるということを私たちは覚えておかなければならないんではないでしょうか。ましてや主によって罪許された者たちの関係であるならば、私たちはこれを呪ってはなりません。罪の許しを得させる悔い改めを私たちはいただいた恵みの中を歩んでいるということに目を留めていかなければなりません。そこに最大の価値を置こうではありませんか。自分の存在においても、また私たちの隣人においても同じであります。主によって祝福されたものを呪ってはなりません。パウロは言います。あなた方を迫害する者さえもその存在を良しとしなければならない。存在を良しとするのであって呪ってはならないと言われたのですから。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、あなたは今も父なる神の右の座において私たちのために取りなしをなし、また私たちに対して与えられた祝福の両手が挙げられているままであることを、私たちはその心に焼き付け、そして自分の存在を主の祝福にをいただいたもののゆえに価値があると、どうぞそこに根拠を持ち、主を証しし、 生きている幸いを、いや生かされている幸いを知って、主を褒めたたえるものとさせてくださいますようにお願いいたします。自分の存在もそうです。私たちの隣人も主によって祝福されたものでございます。互いに祝福し合うべきであって呪うべきものではありません。パウロのお言葉に私たち心を止め、主の祝福を受けた者として祝福し合う、そのような歩みをさせてくださいますように心からお願いいたします。弱い私たちです。どうぞくじけそうな私たちの心をもう一度主の祝福に目を留めさせてくださって、支えてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。